キリストの許しと清めの働き。話、池宮城義弘。
検証ありがとうございました。申し合わせてはいないんですが、今日のお話にぴったりなですね、賛美歌だったと思います。ありがとうございました。今朝は皆様とご一緒にですね、キリストの許しと清めの働き、実際にイエス様がこの地上に来られた時にどのような働きをしておられたのか、そしてその働きはですね、私たちとどういう関係があるのか、そういうことをちょっと考えてみたいなと、瞑想してみたいなと思います。まずはじめにですね、イザヤ書9章の6節、一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭り事はその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。まあ、有名な聖句ですけれども、まあ、4つの肩書きといいますかね、霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君。まあ、これ、実はこの聖句をもっと深く掘り下げてですね、これだけで一つのお話が、研究ができるんじゃないかなと思うんですが、今日は黄色の文字で記してある平和の君ですね、このことに注目してみたいと思っています。 イエス様は平和の君とこう言われているわけですけれども、使徒行伝の10章36節にもですね、あなた方は神がすべてのものの主なるイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えて、イスラエルの子らにお送りくださった御言葉をご存知でしょうと呼びかけています。イエス様はですね、平和の福音を携えてこの地上にやってこられたわけですね。そしてそのイエス様はですね、このようにおっしゃっています。マタイ5章の9節に、平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。このようにですね、三条の水訓において人々に仰せられたのであります。そして、ローマ書12章の18節にはですね、パウロはこのように言ってますね。あなた方はできる限りすべての人と平和に過ごしなさい。このようにですね、聖書のあちらこちらに平和という言葉がですね、出てくるんです。そしてイエス様ご自身はまさに平和を愛される神様、イエス様でありました。でもそのイエス様がどういうですね、地上生活をされたか少し見ていきたいと思います。マタイによる福音書にこのように書かれています。4章23節から、イエスはガリラへの全地を巡り歩いて、諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、民の中のあらゆる病気、あらゆる患いを追い出しになった。そこでその評判はシリア全土に広まり、人々があらゆる病にかかっているもの、すなわちいろいろの病気と苦しみとに悩んでいるもの、悪霊に疲れているもの、転換、中部のものなどをイエスのところに連れてきたので、これらの人々を追い出しになった。もし、この地、今現在ですね、ここにイエス様がおられれば、おそらく全く同じことが我々の目の前で見ることができると思うんですね。でもイエス様はこの地上におられた時に確かにそのような働きをずっとされていたわけです。もうちょっと具体的に見ていきたいんですが、皆様もよくご存知のベテスダの池での癒しのお話ですよね。ヨハネ5章の2節から9節に書かれております。まあ、ここにですね、ここには多くの人たちがですね、病人、盲人、足苗、痩せ衰えた者など、大勢の人たちがそこに横たわっていたと聖書には書かれています。そして、そこにですね、38年の間、病気に苦しんでいた、悩んでいた、苦しみ悩んでいた人がそこにいたわけです。その姿をイエス様は見られました。そして長い間病を患っていたのを知って、このようにお語りになるんです。治りたいのか、あなたは治りたいんですかと聞かれたんですね。そしたらこの病人はですね、主よ、水が動く時に私を池の中に入れてくれる人がいません、私が入りかけると他の人が先に降りていくのです、というふうにですね、悲しげに語るわけです。皆さんこのストーリー知ってますから、あまり詳しくは話してませんが、この水が動くときに最初に飛び込んだ人が癒されるという話があったわけですよね。ですからそれを待って、動いたときに入ろうとするんだけど、自分では動けないので他の人が入ってしまう。悲しみながらそう言ったわけです。するとイエス様は、起きてあなたの床を取り上げて、そして歩きなさい、そう言ったんですね。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いて行った。その日は安息日であった。というふうに聖書には書かれています。これもよくご存知のお話ですね。カインの女です。彼女は許されたんですが、ヨハネのによる福音書8章3節から11節にこのことが書かれています。律法学者やパリサイ人たちがですね、このカインの女を連れてきてですね、イエス様の前に立たせるわけです。そしてイエス様にこう言うんですね。先生、この女は会員の場で捕まれました。捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石で打ち殺せと命じましたが、あなたはどう思いますか？このように言ってきたんですね。 当然これはですね、イエス様を試して、そして、何か言葉尻を捕まえてですね、その訴える口実を見つけようとしてこのような質問をしたわけですね。投げかけたわけです。するとイエス様はですね、それに対して答えるのではなくて、しゃがんで地面に字を書き始めたわけですね。しかし地面にこう書いてるんですが、この律法学者やパリサイ人たちは必要にですね、イエス様に問いかけるので、そして、身を起こしてですね、彼らにこう言います。あなた方の中で罪のない者がまずこの女に石を投げつけるがよい。そしてまたかがんで字を書き始めた。するとそれを聞いて、何を一体書いてるのかと思ったパリサイ人、律法学者たちはですね、覗き込むわけです。それを見た年寄りから始めて一人一人その場から出て行ったと聖書には書かれています。そしてイエス様は女に言います。女よ、みんなはどこにいるのか、あなたを罰するものはなかったのかと質問します。女は言いました。主よ、誰もございません。イエスは言いました。私もあなたを罰しない。お帰りなさい。今後はもう罪を犯さないように。これが聖書に書かれている言葉です。これも有名なお話ですね。中部の男、屋根から吊り下ろされた男の話ですね。彼も許されたんですが、また癒されましたが、マタイによる福音書の9章の2節から8節に書かれています。彼は自分では動けませんでしたので、友人に連れてきてもらってですね、そして、門の前まで来たんですが、人が大勢いるために入ることができなかった。そこで思いついたのが、屋根をこじ開けて、そこから吊るして下ろすということだったんですね。非常に大胆ですけれども、それほど熱心な思いを持ってですね、やってきたんだと思います。そして、下ろされてきた時に、イエス様はその患者を、中部の患者、男を見ます。そして彼にこのように語りかけます。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されたのだ。このように言ったんですね。聖書には続きこのように書いています。するとある律法学者が心の中で言った。この人は神を汚している。イエスは彼らの考えを見抜いて、なぜあなた方は心の中で悪いことを考えているのか。あなたの罪は許されたというのと、起きて歩けというのと、どちらがたやすいか。しかし人の子は地上で罪を許す権威を持っていることがあなた方にわかるためにと言って、中部の患者に向かってですね、起きよ、床を取り上げて家に帰れって言ったんですね。すると彼は起き上がって家に帰った。そして群衆はそれを見て恐れ、こんな大きな権威を人にお与えになった神を崇めたと聖書に記されています。イエス様の働きはですね、これは人にはどうしようもないと思われる人を癒し、そしてもうこの人は罪によってこのようになったのだから許されるはずがないと言われていた人たちが許されるというですね、そういうことがずっと繰り返されていました。人の目から見ると、どうして、なんであの人がというようなことが起こってたわけです。でもこれは心の問題であって、この人たちが確かに罪によってこのような状態に陥ったかもしれないけれど、もうすでに悔い改めている。その悔い改めをイエス様は受け入れて許し癒したということをですね、ここで教えておられるわけですよね。そうやって悔い改めるもの、神様を信じ受け入れるものをですね、祝福してくださる、癒してくださり、許してくださる働きをですね、イエス様はされていたわけです。と同時にもう一つの側面がありまして、そのことをちょっと考えてみたいんですが、イエス様がこの交渉街に入るときにどういうことをされたか覚えておられますか？最初に何をしたんでしょうか？ある意味宣言と言いますかね、イエス様がこれから働くぞというときにまず何をしたんでしょう？ 聞こえてきませんが、誰か。まあ、そうですね。答えがないので私が答えましょう。宮清めですよね。まあ、当然皆さん分かっておられると思うんですが、神殿に向かって行って、その庭に入った時に、イエス様はですね、ある光景を見たわけです。まあ、当然もともと知ってたんでしょうけれども、働きを始めるときに、その状態を見たときに、まあ、我々の人間の目からすれば、もう驚くようなことをし始めたわけですね。まあ、もう一度、神の宮に訪れたキリストが目にしたものはですね、強盗の巣と化した宮、神殿であったんですね。そこには犠牲の動物が法外な値段で取引され、私腹を肥やしていた祭司や役人たちがいたわけです。これは宮に行って生贄を捧げる、捧げ物をするというのが慣例ですので、それが売り買いされていたわけです。動物や様々な犠牲を捧げるものが売られていたわけですね。ところがそれがあまりにも高かったので、そういうこの本来の値段よりも何倍もですね、ふっかけた値段でしか売らなかったわけですね。そういう状況がそこに置かれていた。そのことによって私腹を肥やしていた祭司や役人たちがそこにいたっていうんです。そして儀式の意味をほとんど見失いながら無意味な犠牲を捧げていた民がそこにいたわけです。貧しい人たちは一番安い生贄の動物さえ飼うことができずに悲鳴を上げていたっていうんですね。その時に、キリストは凄まじい嵐のように民を揺すぶる力と権威を持って言われました。これらのものを持ってここから出て行け。私の父の家を商売の家とするなと、このように言われたわけですね。キリストの声はラッパのように宮中に響き渡りました。まあしかしですね、先ほどイエス様は平和の君だと紹介したんですが、なぜ平和の君であられるキリストはですね、自分の弟子でさえ震え上がるほどのですね、勢いで強力な一撃をですね、この民に浴びせたんでしょうか。平和の君ですから平和的に行えばよかったんじゃないんでしょうかね。ここまでしなくてもよかったんじゃないかと。他の方法はなかったんだろうか。もっと穏やかにできたのではないかと思ったりします。しかし、このキリストのですね、この行動には大きな意味があったと言われています。すいません、ここですね。先ほど、ごめんなさい。これらのものを持ってここから出ていけと、こうね、イエス様言ったわけですけれども、これには意味があった。各時代の希望という本の中にこのように書かれています。宮を清めることによってイエスはメシアとしてのご自分の使命を公表し、その働きに入られたのであった。神の住居として建てられたこの宮は、イスラエルの世界のために実物教訓となるように計画されていた。輝く聖なるセラフから人間に至るまで、すべての被造物が創造主の内住される宮となることが永遠の昔から神の目的であった。この神の宮というのは、神様が住まわれる宮であって、そしてその宮を通してですね、様々な救いの御業をですね、人々に教えるためにそこにあったわけです。実物教訓となるために。そして実際にはその聖所を通して、神殿を通して、人間の聖所、体、一人一人が神の住まわれる宮であるということをですね、教えるためにそこに存在していたわけですね。ところが、人間が神の宮となることを教えるためにそれが存在していたにもかかわらず、その海を全く失った状態で犠牲だけが捧げられていたというのが現状だったわけです。しかし、ユダヤ人は彼らが非常な誇りを持って見ていた 建物の意義を理解していなかった。彼らは自分自身を御霊の聖なる宮として捧げなかった。汚れた商売の創造しさに包まれていたエルサレムの宮の庭は、肉欲や清くない思いが入り込んで汚れている心の宮をそのまま表していた。非常に意味深いですね。あの光景、イエス様が入ってすぐに見られた、もう何て言いましょうか、騒がしい、お金を儲けるためにですね、商売をしている人たちが宮の中にいるわけです。そして、一番安い犠牲祭も買うことができずにですね、そこにうなだれている。自分が悔い改めて、この犠牲を捧げたいと思っているのに、それすらできない人たちがそばにいる、そういう状況を見て非常に悲しまれた。その心の状態が、実は、私たちの人間の心の状態そのものだったっていうわけです。富を、世俗の、売る人、買う人から清めることによって、宮をですね、宮を世俗の売る人、買う人から清めることによって、イエスは罪の汚れ、すなわち魂を堕落させる世俗的な望み、利己的な欲望、悪習慣などから心を清めるご自分の使命を宣言された。イエス様の働きというのは、ただ単に、何ですか、良い、人が喜ぶことを提供するというものではなくてですね、心を清める働きだったんです。心が清くなれば、することも清くなるはずですね。ですから、イエス様の働きは、悪いものから良いものに変える働き、清めの働きであったんです。癒しや許しは、その清めの働きの一部なわけですね。キリストの教えとですね、働きは当時の指導者たちの教えと習慣とは随分違っていたようです。キリストは間違った考えと理解を正し、その悪影響と束縛から人々を解放する働きを始められることをここで宣言したんですね。交渉外の始めはこのようにして始まりました。許しと清め、すなわち悔い改めたものを許し、その罪から解放し、救うことがキリストの働きでありました。ここでちょっと質問したいと思うんですが、キリストが宮を清められた時のですね、その宮の状態は人間の、何を表していたと書かれていたでしょうか。イエス様が宮に入られた時に見たあの状態は人間のどの状態だ、人間の、どこを指していたんでしょう、あの状態は。どこの状態、もう一回見てみますか。あ、ごめんなさい。こうですかね。あ、ね、エルサレムの庭の庭は、肉欲や清くない思いが入り込んで汚れている心の宮、つまり人間の心の宮をそのまま表していたと書いてあります。あの宮はですね、2000年前のイスラエル人たちの堕落を教えているだけじゃなくして、当時のね、救いの本当の意味を理解しないで捧げ物をしていた人たちのことを言ってるだけじゃなくてですね、私たちの心を指してるって言ってるんですね。ホイト人はですね、先ほどの引用文の続きにこのマラキ 3-1 から3を引用しています。読んでみましょう。あなた方が求めるところの主はたちまちその宮に来る。見よ、あなた方の喜ぶ契約の使者が来ると万軍の主が言われる。その来る日には誰が耐え得よう。その現れる時には誰が立ち得よう。彼は金を吹き分ける者の火のようであり、布さらしの悪のようである。彼は銀を吹き分けて清める者のように座して、レビの子孫を清め、金銀のように彼らを清める。これは裁きの光景ですよね。実はあの宮の清めの光景と この裁きと一つにしてですね、紹介してるんです。これは人々の心の状態が清められなければならないということの教えであります。そしてこの大騒動の中にですね、このマラキ3章の1節から3節、これはたちまちその宮に来るという言葉がありますけれども、その来る日にはと書いてあって、その裁きのことが指摘してありますが、ホイトウジンはですね、マラキ3章の1節から3節、その宮に来るという言葉と、ダニエル書8章の14節に、聖女を清めるためにイエス様がそこに来られて、それ正しい状態に復すると、こう回復するということがこう書かれています。それからダニエル書7章の13節に書かれている、人の子が火の老いたる者のもとに来るということと、さらに、新約聖書マタイ25章の10人の乙女のお話の中で、花婿が婚姻の席に到着するという、このこと、事件を全く同じものだと紹介しています。これは全く同じ時、同じ出来事を教えていると言っています。あの宮を清めたあのことはですね、我々がいずれ裁きの時に、私たち一人一人が裁かれることを指しているわけです。私たちそれに備える必要があるのではないでしょうか。他にもですね、イエス様は平和の君と言われているのに、なぜあんな荒々しいことをしたんだろうっていう思いがないこともないんですが、しかしそのようにしなければ、このイエス様が、この汚れたものを除き、そして人を清めるという働きに入るんだという宣言にならなかったんでしょうね。インパクトを与える必要があったんでしょう。そのイエス様がですね、他にもですね、どうしてこんな風にするんだろうな、もうちょっとこうしていたらよかったのになって人間的に思うようなことっていうのはいくつかあるんです。ちょっと見たいと思います。それはまず最初に、弟子のマタイのことですね。弟子のマタイはどういう職業でしたか？弟子になる前は。酒税人。そうですね。酒税人でした。そう。酒税人のマタイがキリストの弟子の一人として召されたことが、当時の指導者たちに非常な憤慨を吹き起こしました。当時のですね、指導者たちの間で、指導者どころじゃないです。すべての人たちから憎まれていたのが酒税人だったんです。その酒税人を弟子にしたんです、イエス様はね。普通にするとですね、考えられないです。評判の悪い人をですね、弟子にするっていうのはあまり考えにくいですね。やめておけばよかったのにと思うぐらいです。しかしイエス様はそんなことは職業に関しては全く気に留めておられなかったわけです。当時の宗教教師がですね、直弟子のこの一人として酒税人を選ぶということは宗教的、社会的、国民的にな慣例に反していたというふうにですね、言われています。当時のその感覚からすれば全く間違った考え方だったんです。しかし、イエス様はそういうことを全く気に留めませんでした。そしてそういうことをすることによって信用を落とすこともご存知であった。各時代の希望を見てみましょう。このもてなしは、マタイがですね、イエス様を食事に、招待するわけです。もてなしはイエスを主賓としてなされたが、イエスはその心尽くしを受け入れるのに躊躇されなかった。イエスはこのことがパリサイ党を怒らせ、また民の目にご自分の信用を落とすことをよくご存知であった。しかし、方針の問題はイエスの行動を左右することができなかった。イエスにとって外面的な偉さは少しも重要ではなかった。イエスの心に訴えたものは、命の水を渇き求めている魂であった。これが必要なんですね。当時のユダヤ人の指導者たちというのは、もう形ばっかり見ていた。人に人気があり、信用されており、お金を持っていて豊かであるということ。そういった人間的な物の考え方で人の価値を判断していた。ところがイエス様は心を見られた。魂を見た。 主税人という職業を持っていながら、心は砕けたものを持っていたんでしょうね。悔い改めていたんでしょう。自分の職業やってることが良くないと理解して、やめたいと思ってたはずです。でもどうしようもなく続けていた。その心を読まれたわけですよね。ですから外見は全く気にされなかった。そしてそのことを、そういう人を弟子にすることで評判を落とすということだって十分理解していた、イエス様は。それでもこの一人の魂のためにこのような行動を取ったわけです。ベテスダの池での出来事、これもある意味おかしなことです。イエスは安息日を祝福ではなくて災いにしていた厄介な規則から解放するためにおいでになったのである。こういう理由から彼はベテスダで癒しの行為をなされるのに安息日をお選びになったのだった。この癒しの行為をするというのは当時はしてはいけない、そういうルールだったんです。当時は安息日に何もしてはいけなかった。だから癒すことだってしちゃいけなかった。でもイエス様はあえてその安息日を選んでベテスダの池に行って癒しをされた。彼は週の他の日でもその病人を癒すことがおできになったのである。あるいはただ病気を治すだけにしておいて寝床を運んでいくことまでお命じにならなくてもよかったのである。しかしそれではイエスのお望みになった機会は与えられないのであった。地上におけるキリストの生涯の一つ一つの行為の底には賢明な目的があった。キリストのなさったことは全てそれ自体において、またその教えにおいて重要であった。我々はね、あまり考えもせずにいろいろなことをしてしまいますが、イエス様は全てお見通しといいますか、計算づくでですね、このようにすることによって人々に良い影響を与えることができる、証を立てることができる、こういう人たちに訴えることができる、すべてですね、考えた上での行動なんですね。イエスは池のそばの病人たちの中から最悪の病人を選んで、その者の上に癒しの力を働かせ、そこになされた偉大な技を公表するために町の中を寝床を運んでいくようにその男にお命じになった。このことによって安息日に何をすることが立法にかなっているかということについて質問が起こり、イエスが主の日に関するユダヤ人の束縛を攻撃され、彼らの言い伝えが無効であることを、言明される道が開かれるのであった。この安息日に何々をしてはいけないということがいろいろあってですね、これは人間が勝手に付け加えて守らせていたもので、必要はなかったんですね。でもそれが当たり前と思ってみんな守っていた。がんじがらめになっていた。そういう時にイエス様は律法を守るとはどういうことか、それを教えるためにわざと安息日を選んで癒しをしちゃいけないという安息日に癒しをしたんだ。そうするといろんな疑問がみんな浮かんできますよね。なんでイエス様は安息日に癒したんだ。あちこちで質問が起こる。そうすると安息日に何をしてよくて何をしていけないのかということをみんなが考えるようになる。質問されたらそれにイエス様は答えることができる。そういうふうな機会をですね、作ったんだというんです。だからあえて安息日だったわけですね。人間的にはこんなことしたら波風起こってですね、いろんな混乱を起こしたり論争が起こったりして大変だからやらないでおこうとなりますが、イエス様はそれを利用された。逆にですね、私も一つの経験がありまして、ちょっと何年前だったかもう分かりませんが、一度、グアムの方に音楽、伝道ということで、歌いに行ったことがありました。何人かの人たちと一緒に行ったんですが、その時、前の日金曜日のベスパーですかね、で歌を歌って、そしてさらに土曜日もプログラムを持つということになってたんですが、金曜日、夜明けて土曜日の朝になりました。そして、ホテルのすぐそばがもうビーチになってたんですが、そのビーチでちょっと朝散歩してました。そしたらですね、その前の日に 会った教会の方がですね、長老さんですかね、まあわからないんですが、そういうふうに見えたんですけれども、その人が子供たちを引き連れて海から歩いてるんですね。でその姿を見たら、我々みたいに普通に服を着てあのビーチを歩いてるんじゃなくて、水中メガネとフィンとあの持ってですね、濡れて歩いてるんです。つまり安息日に泳いでたんです。これを見て僕ちょっとびっくりしました。グアムでは安息日にも泳がせるんだと思ったんですね。で それを見た時に最初は引きましたけど、グアムはこういう感覚なんだなと思っていたんです。後でいろいろ考えてみました。我々はその安息日はこういうことはしてはいけないっていう何かしらのこう形があってですね、それを守ってると思います。でそれは悪いとは言いませんが、しかし自然を観察するっていうことを考えるとですね、海も山も変わらないんですね。実は海の中を観察して自然の神様の御業を学ぶというのであれば、山に登るのと何も変わらないなと思ったんです。それを考えたら、あ、なるほど、泳いだらダメと勝手に思ってましたけども、泳ぐのがメインではなく、神様の御業を楽しみ、その祝福を味わいですね、そして喜び賛美するのであれば、これもいいんだなと思ったんです。ちょっと不思議な感じでした、自分の中ではですね。当然あのこういうこともありましたよ。安息日に ある教師がですね、子供たちと一緒に安息日にバレーボールをしてました。ネット挟んでね、試合形式で。で、いやこれまずいんじゃないですかというふうなことをこう言い始めた ある教師に、安息日に山に登るのと何が違うんですかと言い始めたんですね。皆さんそういう時どう答えます？ネット張ってですね、このバレーボールの試合をするわけです。それと安息日ですよ、それと山に登って自然散策をするのと何が違うんだって言われたら、皆さんどう答えます？楽しんでるんだから一緒じゃないかというわけです。まあこれは今日の、あの主題じゃないので置いときますけども、考えてみてください。他にもイエス様ですね、不思議なことをされます。安息日にイエスは街道にお入りになって、そこに手の苗た男をご覧になった。パリサイ人はイエスがどうされるか熱心に見守っていた。救い主は安息日に人を癒せば立法を破る者とみなされることをよくご存知だったが、安息日の周りにバリケードを築いていた言い伝えの規則と壁を打破するために躊躇されなかった。イエスは病気の男に立ち上がるようにお命じになり、それから安息日に善を行うのと悪を行うのと命を救うのと殺すのとどちらが良いかとお尋ねになった。そうやって手の苗えた男を癒してあげたんですね。わざわざ安息日にするんです。こういうこともありました。他にもですね、安息日に麦畑に入って麦を食べるのを弟子たちにお許しになったことがありましたね。まあでもこれもですね、論争の種になるんです。よせばいいのになぜかこういう反感を買うようなことをイエス様はこうされたんですね。平和の君キリストがですね、なんか争いごとを起こしているようにも見えるわけです。波風を立てるような言動を本当は控えるべきだったんじゃないんでしょうか。もっと平和的に対処すべきだと考える人もいるんじゃないでしょうか。しかしイエス様はそうはされなかったって言うんですね。ね、麦を取って食べたわけです。ここにこう書かれています。平和を作り出す人たちは幸いである。マタイ5章の9節。キリストの平和は真理から生まれる。それは神との調和である。人間が作ったいろんな規則ではなくて、神様の作った法則に従うのが平和なんだそうです。神と調和することが平和なんだそうです。平和の君という意味はですね、そういう意味なんですね。人間が作ってがんじがらめにしてですね、規則づくめにして、窮屈にするのではなくて、本当の意味で神様の教えを理解することを 人々に教えられたんですね。こうも書かれてますね。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられる。神との調和ですね。私たちがまず考えなくてはならないことは神との調和であります。そこに平和が生まれるのです。キリストの働きは人々の間違った考えや習慣、人々の言い伝えや不必要な決まり事という大きな壁を打ち壊し、神の真理の正しい理解へと導くものでした。何が善であり何が悪であるかをはっきり示したんですね。それはまさに神の御国の精神へ引き上げるものだったに違いありません。とはいうもののですね、このローマ書にはあなた方はできる限り全ての人と平和に過ごしなさいと書いてあります。あえて刺激的な、あるいは何て言いましょうか、人を怒らせるような言い方や発言、これは当然控えるべきですよね。言い方にも、正しいことを言うにも言い方があるわけであって、そして時と場合も確かにあるかもしれません。しかし罪は罪、神の法則は神の法則として示していくべきではないでしょうか。真理が語られるとですね、必ず二つの、反応が出てきます。そのことをまた見てみたいと思います。ちょっと中部患者のことについてちょっと戻ってみたいと思います。イエス様はですね、屋根から吊り下ろされた男を見たときに、このように本当にこの苦しむ者の耳に音楽のように響く、そういう声でですね、語ったというんですが、こう言いました。子よ、しっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだと言われた。面白いですね。音楽に例えてます。本当にこの、なんて言いましょう、聞いて心地の良い音楽ってありますよね。そういう言葉のように呼びかけたっていうんですね。語りかけた。声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたのだというふうに言ったっていうんですね。そうすると絶望の重荷は病人の魂から転がり落ちる。許しが、平安が彼の心に宿り、彼の顔の輝きに現れる。彼の肉体の苦痛は去り、身も心も一変する。無力の中部患者が癒され、不義の罪人が許されたのだ。そのことをですね、単純な信仰を持って彼はイエスの御言葉を新しい命の賜物として受け入れた。イエス様があなたの罪は許されたと言ったその言葉をね、単純な信仰を持って受け入れた。彼はもうこれ以上何も願わないで、嬉しさのあまり言葉もなく、ただ幸福な沈黙のうちに横たわっていた。天の光は彼の顔に輝き、人々は畏敬の思いを持ってその光景を眺めたと書いてあります。ここでまず癒された男、本当に感謝の思いを持って平安なうちにですね、満たされた気分でそこに横たわっていたわけですよね。癒されたので、罪が許されたので、と同時にその光景を見ていた人たちも畏敬の念を持ってこの光景を眺めていたって言うんです。そういう人たちがいるかと思えば、そこに居合わせたラビたちはどうだったか。彼らは心の中で言いました。この人はなぜあんなこと言うのか。それは神を汚すことだ。神一人の他に誰が罪を許すことができるか、と心の中で思っていたわけですよね。何か真理が語られると、正しいことがなされると、二つの反応がある。救い主は、各時代の希望ですけれども、救い主は福音に対する敵意が克服されるだろうか、しばらくしたらその反対が止むだろうかなどと望んではならないと弟子たちに命じられた。キリストは平和ではなく剣を投げ込むために来たのであると言われた。マタイ10章の34節。このように戦いが起こるのは福音の影響ではなくて、 福音への反対の結果である。これは本当に感じます。イエス様は当然平和の君ですよ。ですからイエス様が語られるのは平和の福音でありますし、それ以外のものは語ることないはずです。しかしそれが語られたのに戦いが起こる、争いが起こる、論争が起こるのはなぜなんでしょうか。時々そう思ってました、私も。でもこの言葉を見た時に、福音の影響ではない、素晴らしいメッセージが語られたから、その影響でいろんな論争が起こって大変になってるんだという人がいますが、そうじゃない。福音はあくまでも良いものしか提供しません。何が問題になるかというと、福音が語られたのに、真理が語られたのに、それに反対する人が出てくるから争いになるんです。一方は受け入れ、一方は受け入れない、その両者がいるために争いになるんですね。何が原因か、福音を受け入れないから、それが問題なんです。イエス様は福音を伝えたのに、多くの人たちはそれを受け入れなかったので、そこで戦いが起こったわけです。こういう言葉もあります。ルカによる福音書12章の51節、あなた方は私が平和をこの地上にもたらすために来たと思っているのか。あなた方に言っておく、そうではない、むしろ分裂である。なんかこのことだけ読むとですね、どういうことって、平和の君と言いながらなんで分裂って言うんですかっていうふうに思います。でも先ほどの引用文思い出してください。福音が語られた時に受け入れない人たちから反発的な思いが上がってきて争いになっていくんです。もし受け入れたならば、そこに争いは起こらない、平和の福音ですから。でも受け入れないものが出てきた時に、そこで分裂していくんだと教えてるわけですね。世は罪を愛し義を憎む。この世はという時にですね、2000年前のあの宮清めの時にいた、あの私腹を肥やしていた人たち、あるいは何の意味も考えずにただただ犠牲を捧げていた人たち、そういったたちも含まれていると思います。世は罪を愛し義を憎む、これがイエスに対する世の敵意の原因であった。イエス様が憎まれたのは、イエス様が正しかったからなんです。イエス様が真理だったから。世は、つまり世を愛する人たちはイエスを受け入れることができなかった。これが原因だった。イエスの限りない愛を拒む者は皆キリスト教を一つの邪悪な要素と考える。キリストの光が彼らの罪を覆っている暗黒を払いのけ、改革の必要が明らかにされる。すると聖霊の感化に服する人は自己との戦いを始めるが、罪に執着する人は真理とその代表者たちに向かって戦いを挑む。どうですか皆さん。真理が提示されて、聖霊によって我々の心にそれが入ってきたときに、それを受け入れる者、それに従おうとする者は自分の心との戦いが始まるって。だけど罪に執着しようとする人は真理とその真理を代表している人たちに向かって戦いを挑むって。しかしイエス様の働きを見ますとですね、イエス様は真理に敵対する人たちを憎んでたわけじゃないですよ。イエス・キリストを受け入れる、信じて受け入れ、悔い改める人たちと全く同じように敵をも愛しておられたんです。こう書かれています。ラビたちとの論争において、相手に恥をかかせることがキリストの目的ではなかった。時々ありますよね。自分の方が正しいんだから、あいつをどうにかやっつけてしまおうと思ってですね、言いくるめてしまう。そしてみんなの前で恥をかかせてやる。これは決していい考え方じゃないですよね。ですからラビとの論争においては、その相手に恥をかかせることがキリストの目的ではなかった。主は彼らの苦境を見ることを喜ばれなかった。キリストは大切な教訓を教えようとされたのであった。どうにか 受け入れようとしないその人たちが教訓を学んで神様に立ち返ってほしい、そういう思いで接しておられたんです。神様の教育方法はですね、目に見えるもので見えないものを説明される、目に見える事柄を通してですね、霊的な事柄を教えられるというのがあります。今日私たちが今見てきたことは、歴史を見れば目に見ることができます、読むことができます。実際にこういうことがあったんだという事実を見ることができます。で、これを見えるものは私たちの霊的な現在の霊的な事柄に対する教えなんですね。結局その昔のことが現実に今も起こっているということを教えているんです。とするならば、今私たちの心を清めようとしてイエス様は天の至聖所においでになるわけですよね。おられるわけです。そのイエス様は私たちの心の中で、あの宮を清めた時のように我々の心を清めようとしておられるんです。それをですね、受け入れる者は、そうしてくださいと願う者の心は清められますが、当時のラビたちや、その主税人、その当時の、立法学者や、その当時の役人や祭司たち、彼らは、それを望まなかったので、その祝福に預からなかったと書かれてますけれども、我々ももし、この心が清められるこの働きを我々が望まなければ、我々はいつまでもそのまんまです。クリスチャンと名乗っていても、彼らがユダヤ人で、イエス・キリストがそのすぐ目の前におられたにもかかわらず、彼、イエス様を受け入れることができず滅んでいったように、我々もクリスチャンとなりながら、教会に集いながら、そのまま滅んでいくんです。もし私たちが神様を受け入れるならば、当時、病人や苦しんでいる人たちや、そしてまた、自分の罪のために悔い改めた人たちが許されたように、我々も許されて清められる、そういう時代なんです。1844年から、裁きの時に入った死せる義人から始まって、もうすぐ生ける義人に移るとセブンス・アドベンチストは教えてますよね。今そういう時期なんですね。最後に一つの約束と思われる引用文をですね、皆さんに紹介して終わりたいと思います。各ジャンルの希望の上巻の256ページにこんなふうなことが書かれています。我々の立場がどんなものであろうと、皆さんいろんな立場を持ってますよね。我々の立場がどんなものであろうと、我々すべてのものの運命をご自身の御手に握っておられる神に依存しているのである。我々は自分の能力とか力に頼っているわけじゃないんですよね。それでは人は何も良くならない。ですけども、神様にの御手にですね、私たち委ねるときに、人は変えられていきますよね。神は我々を働きに任命し、その働きに必要な才能や手段をお与えになった。我々が意志を神に服従させ、神の力と知恵に信頼する限り、我々は安全な道に導かれ、神の大いなる計画の中に定められている我々の立場を果たすのである。私たち一人一人は神様に、召されているわけですよね。神の働き人となってですね、働くように召されているわけです。そして、特に、真理を先に知った者として、その真理を携えて人々に紹介する、伝えていく役割を任されているわけですね。そういう働きに召されています。でも我々力がないので尻込みします。ところがここに書かれているように、もし私たちが意志を神様に服従させて、力と知恵に信頼する限り、神の力にですね、安全な道に導かれ、自分のなすべき立場、その果たすべき役割を果たすことができるようにしてくれるって言うんです。ありがたい話ですね。私たちもイエス様が人々を愛され、そして敵をも愛して接してこられたようにですね、私たちもそういう証人、働き人になろうではありませんか。それでは、終わりの賛美歌、契約の虹の 18番、契約の字の18番、我に聞かしめよ、これを賛美したいと思います。優しい神様、あなたは私たちを本当に愛してくださって、悩む者、やめる者、また罪を犯してそれを悔いる者、そうしたものを許し、癒し、支えてくださいますことを本当に感謝いたします。しかし私たちはまだまだ自分が罪人であることを十分に自覚していません。自分がどういう罪を持っているかもまだわからないかもしれません。願わくばどうぞ私たちにそれを教えてくださり、示された時に素直に受け入れることができますように、中部患者が素直に癒された、許され、罪が許されたという言葉を信じたように、私たちもそれを受け入れ、許しを請うて許していただけますように導いてください。お一人お一人を祝福してくださり、日々の戦いにおいて勝利者となれるように力をお与えください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーは、この現代の真理を、メディアを通して
できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。